小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日常生活の不便さを軽減するアイテムの開発に取り組んでいる神宮寺房吉さんをお迎えします。神宮寺さんは現在86歳、7年前に脳梗塞を発症し歩行が困難になるなどの後遺症が残りました。しかし手先は器用に使えることから、当事者の視点で体の不自由さを解消するアイデアグッズを次々と開発。体の不自由な人に限らず、さまざまな人に使いやすいと各方面から好評を得ています。先週は手を使わずとも傘が差せるアイデアグッズ、傘差しエイドベルトくんについて伺いましたが、神宮寺さん、これ以外にも商品をたくさん開発していらっしゃるんですよね。
はい、組み立て式ティッシュボックス、レジ袋コンバイター、タブレットスタンドなどたくさんのものを開発しました。はい、7年間お世話になっているパンツ履きエイドと靴下履きエイド、それから今回の傘差しエイド、私にとってはなくてならない三種の神器です。
足がね、あまり上がらないとか、こう体をかがめて足の先に触るといった体勢を取るのが難しい方には、下着や靴下を履くっていうのが難しい動作になると思うんですが、例えばこちら手元にあります神宮寺さんの発明品のパンツ履きエイド、これがあると、これは木枠にの下着をセットして広げておく状態でキープすることで、こう履き口が広がった状態で足を通すことができるので、こう足の先まで手が届かなくてもこう下着を履きやすくなるというものなんですね。そしてもう一つ、トング式靴下履き支援トンガリくん、これはまた驚きなんですが、このトング、お料理にも使いますが、物を掴んで取る長いトング状になっていて、で先に靴下の履き口を広げた状態で足先に持っていくことができるアイテムなんですね。この商品はもう愛用してらっしゃるということですが、これらはどのように生まれたものなんでしょう。
7年前脳梗塞になり、左半身に麻痺が残って、パンツを履く、靴下を履くなど普通にできたことができなくなりました。私はもともとものづくりが趣味で、クリエイティブでチャレンジしたい気持ちが強い性格だと自分で思っています。はい、またなんとかなるとの気持ちがあったから生まれたと思います。
高齢社会を迎えて、ご自身の、ね、家族を介護しているという方も多いと思いますから、これはかなりかゆいところに手が届く発明だなと思いますが、神宮寺さん、専門家の方からも高く評価されているそうですね。
そうなんです。リハビリセンターの院長からも、いいものを考えた、これは絶対役立つと言われたんですけども、なかなか普及するのが大変、そして仮に注文があっても作るのが大変、まあ、そういうことで積極的にその商品化というものを考えなかったんですけれども、自分自身はこれで非常に役立って、これがなかったら 今日まで生活できなかったと思います、
う
ん、ところがその一般の人は自分が悩まないものですから、なかなか広がらない。これが広がるためには悩める人に届かなければいけないと、まあ、これがこの放送を通じて届くようになればいいかなと思ってます。
こうなかなか足先に手が届かないっていうのはこう誰しも訪れることですもんね。
そうなんですよ。これ、日本だけでなくて世界中問題ですから、
うん、
この発明は登録してその皆さんが使えるようになったら爆発的に売れるんじゃないかなと。
確かに誰しも来る道であるし、それは日本だけとは限らないわけですもんね。地元の三鷹市のコンテストでも市長賞を取ったというふうに伺っていますから、こう都の係の方なんかにも何かコメントをもらったんですよね。
三鷹市は、ものづくりの人のために、工房を作っていただいたんですね。そこに電子工作機、その中にレーザーカッターとかいろんな器具を揃えていただいたので、私はそのレーザーカッターを使ってものを作ることができたんです。まあ、それがパンツや波形図につながったんですけれども、そこを使う人たちのためのその展示会っていうんですかね、そこでその表彰もするということで、
うん、
表彰されたと、こういうわけです。
うん、このような形でね、反響があったり、やっぱり認めてもらえると、こうさらに新たな発明へのパワーになるかなと思うんですが、もう今日時間の関係で紹介できないのが悔しいほど、他にも、ね、ティッシュバードとかレジ袋コンバイターといったいろいろな日常に密着した発明がたくさんあるんですけれども、こうご自身が、ね、脳梗塞の後遺症の左半身の麻痺と戦っていながらも、今日までこのような便利グッズを開発し続けるという原動力というのは、神宮寺さんどこにあるんでしょうか。
そうですね、私はものづくりが好きで、作ったもので人を驚かせたいということもあったりして、まあ、あれば便利なものを作ってきましたが、
うん、
あれば便利なものはなくてもいいと、まあ、極端なことを言えば原子力だって IT だって、なくてよかったかもしれないですね、うん、ところが脳梗塞になったら普通のことができなくなってしまったんですね、
うん、
そうしたらこれを解決することこそ本当に必要なことだと、
うん、
これに本当に必要なことだ思い至るのは一生にあるのかないのか、非常に貴重なことだと思いました。だから本当に必要なものを作る喜びというか、そしてそれが人の役にも立つということを考えれば、自然にこの力と勇気が湧いてくるということだと思います。
本当にね、すごく神宮寺さんご自身の生活の実感といいますか、こう本当にリアルな悩みを解決してくれるアイテムがこう幅広い人の役に立っているっていう、そのサイクルがね、とても素晴らしいと思いました。最後に今後やってみたいことですとか、例えば今ものづくり以外で神宮寺さんが夢中になっていることがあれば教えてください。
はい、脳梗塞になって短歌作り、まあ勝手流の短歌ですが、今この時代写真や映像を使って簡単に表現できる時代になりましたので、何も31文字の短歌の基準に従うことはないと思います、
うん、
それで、私はその映像を使った短歌を脳梗塞発症以来7年間続けて 来てますが、これを楽しみにしている人たち、これに勇気をもらっているという人たちがいらっしゃるということで、これは続けなければいけないなと自分でも思っています。
これ7年間というのは毎日ですか？
そうです、
はあ、
この毎日続ける、継続は力なりと言いますが、力がないと続けられない。これがいつまで続けられるか自分でも試すというか、これを続けることによってボケないでいられるんじゃないかなと自分で思っています。まあ、そんなことでこれからも頑張っていきたいと思います。
本当に勇気をもらったとか元気をもらったという反響がフェイスブック上にかなりあるというふうにもお聞きしてますので、ぜひご興味のある方、神宮寺さんのフェイスブックを見ていただけるといいですね。
そうですね、実際に、私がもし病気になったって言ったら500人ぐらいのフォロワーが心配してくれるという、こういう世界で、皆さんにも今回この放送を聞いていただければありがたいなと思っております。
ものづくりでも多くの人に役に立って、そして短歌でも、ね、たくさんの人に元気を与えていらっしゃるパワフルな神宮寺房芳さんにお話を伺いました。神宮寺さん、私も大先輩にお会いできて大変ためになりました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。この機会をいただきましたことを大変嬉しく思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、3週にわたって神宮寺房芳さんの活動についてご紹介しました。いかがでしたか？今日のインタビューの中でご紹介した神宮寺さんのアイデアグッズについて、お求め、お問い合わせは 090-7019-2353 までお願いします。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。